大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, we've been talking about business basically, and this time I wonder if you're going to talk about senpai and kohai or...
That's right. You know, because last time we talked about doki, which was a difficult word to translate, and senpai and kohai are also difficult to directly translate into English. Now, you'll sometimes see them translated as senior and junior. But again, this doesn't really capture that particular relationship. A closer translation might be mentor and protege, but even that implies maybe a slightly more special or perhaps more structured relationship between someone who has much more experience than the other person. Now, in Japan, you could call all the more experienced members in your department your senpai, but they wouldn't necessarily be your mentors in English. Now, in a Japanese company, the senpai takes on the important job of showing the kohai the ropes and helping them to adjust smoothly to the new workplace. In return, the kohai speaks to the senpai in a more polite way. Now, in the U.S., it's a bit different. When I worked at a bank in the U.S. years ago, there were several people in my department who had more experience than I did, but we treated each other equally. We all had very clear roles and responsibilities, nicely written out in job descriptions, and did our jobs independently for the most part. The head of the department was responsible for our evaluations, and the rest of us all did our jobs and treated each other in a pretty casual or friendly way, regardless of age or rank. Now, someone might go out of their way to show someone the ropes to help their transition, but it happens in a more informal way rather than being something that's really expected of them, as in the senpai-kohai relationship. So in that sense, there's really no need for the word senpai and kohai in English, because I could just really refer to all of my colleagues as that, colleagues or coworkers, without making that additional distinction.
Mm-hmm. I have a question, though.
Sure.
Of course, I understand that the age does not mean as important as it does here in this country. But when you find out, for example, in your office that somebody is definitely older than you are, you know, would it make any difference when you speak to that person?
Well, I would say that generally not that much of a difference. Now, I mentioned that I worked in the bank before, and I was, you know, I was in my early 20s at the time, so I did have people who were in their, you know, 30s, 40s, 50s. I generally spoke to them the same way that I would with anyone else. There was one gentleman who was 80, and I must admit, because he was 80 and maybe a little bit old-fashioned, I think I probably did change my English a little bit, but really it's not quite the same as it is in Japanese with keigo, with honorific language. I was maybe slightly more polite, but on the whole, generally pretty casual and friendly.
なるほど。大変興味深いですね、問題だと思うんですが、先輩後輩、まあ、前回が同期ということでですね、その流れで来てるんですが、まあ、基本的にはですね、先輩後輩という日本語、まあ、新入社員であれば、残りがみんな先輩なわけなんですけどね、先輩後輩という日本語を直訳して何か英語にしようというふうに無理にしないことが、これ大事だと思うんですね。どうしてもそれが必要だと、そういう概念をですね、言う必要があるというときには説明する方がいいですね。ですから、ジュニアとシニアっていう単語によく置き換えて使う人がいます。しかし、後輩はジュニアとはやっぱり違うし、先輩はシニアと等しくない。いうことで、日本語の先輩後輩に含まれるさまざまな文化的ですね、まあ伝統的こう意味合いって言いますかね、そういうものは必ずしも英語単語では表せないということであります。さあ、スーザンさんがですね、その先輩はよく後輩にですから、まあ社内でね、仕事のコツ、やり方っていうのを教えるという説明の時にですね、showing the ropes という表現を使いました。ロープをまあ複数にしてですね、ropes、show the ropes っていうのはまあ何かのやり方やコツを教えるって意味です。もちろんおそらくはこの表現の大元はカーボーイのロープの使い方っていうようなところから来てんのかな、どうなのかな、その辺はまあはっきりとは語源はわかりません。がしかし、コツを教えるというのを show the ropes と言いますから、これは面白い表現ですが覚えておきましょう。ちょっと後半でですね、アメリカで銀行に勤務していた時代の例を挙げてですね、そのいろんな年齢の人がいる中で一緒に働いていてもですね、 ポジションがはっきり違わない限りですね、まあ、ほとんどイコールにそういうベースで付き合うということなんでしょうね、アメリカ人は。それはほとんどの社員がインディペンデントって言いますかね、まあ独立して仕事をしていると。そういうわけで regardless of age とかね、そういう表現が出てきたと思いますが、まあ、年齢に関わりなく同じように全員がですね相手を扱うと。特にこの人だから敬語を使う、特にこの人だから丁寧な言い方をすると、そういうことは基本的にはない。ただ私はもうですから、まあ、オフィスでですね誰かが明らかに自分より、まあ、年齢が年上だって分かった時にですね、話しかける時、まあ、日本語とは違うにしてもちょっと違ってくるのかなと、尋ねましたが、80歳であったらですね、まあ、そういう例を出して、たまたま80歳の人がいれば、まあ、私たちもそうかもしれませんけどね、ただ、40歳が42歳に向かってというのとは違うと思うんですよね。その人自身に対して敬意を持つと、いう気持ちが少し丁寧な言葉遣いになるかなと。ただそれは、だからといって他の人たちが少し年上だからといって、話し方が日本語の敬語のように変わるということはないということですよね。私はこういう話ですぐに思い出すのはですね、日本語では兄弟姉妹という言い方をしてですね、どっちかが年が上でどっちが下だっていうのをですね、言葉の上ではっきりこう分けてるわけですね、ところが英語ではですね brothers and sisters で、特別にどうしてもどっちが上か下かっていうのを明らかにしなくちゃならない場合を除けば、わざわざ elder sister とか elder brother、 older sister、 older brother、あるいは younger sister のような言い方をすることは普段ないんですね。そういうところを見ても年齢っていうのは我々の社会ほど重要な要素にはなってないんだっていうことが、まあよくわかると思いますね。All right, let's go into the phrases.
Okay, well, you know, we mentioned show someone the ropes in the past, but I'd like to introduce a similar expression, and that is to take someone under one's wing. Okay, and this is kind of a metaphor. You can imagine a bird in this situation, kind of protecting a smaller, maybe a baby bird. When we use it figuratively, it means that it's someone who is taking a special interest or takes special care of someone who is learning something. So, for example, at work, you might have someone with more experience helping, you know, a less experienced member of the staff to learn about how things work at the company, or maybe to ease their transition into a new job.
さてですね、showing the ropes という表現が出てきたので、まあ、若干関係がある表現といいますか、take someone under one's wing。誰かをですね、自分のこの翼、つまり翼の下に入れるっていうのが、まあ、直訳ですね。これはまあ、だから比喩として鳥が自分が守ろうとする子供の鳥を自分の翼の中に入れて守ってあげるというようなところからおそらくは来てるんだろうと思われますけれども、まあ先輩が後輩に会社の中で例えばですね、このやり方はこうやるんだよ、あの先輩とはねやっぱりこういうふうに付き合ってた方がいいんだよっていうようなことをですね、いろいろアドバイスをしてあげて、そういう関係を持つと、まあ日本ではよくありがちなことだと思いますが、表現としてはこんな表現もあるということで、ちょっと面白い表現だと思いますよね。
Okay, and also I'd like to say one more word about trying to translate senpai and kohai. So as I mentioned, you can sometimes translate this as senior and junior or mentor and protege. But I think in these kinds of situations where there isn't an exact translation, when you're going back and forth between Japanese and English, you really need to decide whether it's absolutely necessary to make that distinction. So, for example, if you're telling someone a story about something that happened in your department, maybe in Japanese you might want to talk about something that involved your senpai or your kohai. But when you're talking about it in English, if it's not absolutely necessary to, you know, to mention that they have more experience than you in this particular situation, then you can just simply say my coworker or my colleague, and really that's sufficient. It's not necessary to indicate whether what their position is in relation to you, whether they're senior to you or junior to you. You can really just say coworkers.
なるほどね。ですから、まあ、その先輩後輩、シニアとジュニアという表現を使うとかえってですね、分かりにくい。 むしろ一般的にはですね、年齢の上か下かというですね、要素をあんまり考慮しない。したがって、coworker、同僚ですね、co-worker、あるいは colleague ですよね、これも同僚ですけれども、coworker や colleague という言い方をした方が一般的で分かりやすいということですね。説明の中でメンターとですね、それからプロトジェというような、そういう関係という言い方が出てきましたが、メンターっていうのは結構日本語でも使いますよね。我々の大学でですね、論文を指導する指導教官っていうのはメンターと言いますよね。 MENTOR ですね。でこの場合の説明の中のメンターとプロトジェっていうのは師匠と弟子っていうような感じですよね。ですから、まあその分野は何でもいいんですけどね、芸術的な、例えばそれは絵画であっても音楽であってもですね、マエストロみたいな偉い人がいて、でその人からですね、こうアドバイスを受けてコーチングを受けて、そういう関係ですね。今回はですから、その上下を表す表現としてはいろいろ出てきましたけれども、ジュニアやシニアや、でも基本的にはアメリカの社会では年齢はあまり重要な要素ではないから、コーワーカーやコーリーグという言い方の方が自然なんだというようなことが分かりました。 OK See you next time.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチュラルセミナーでは皆さんにできるだけ、ナチュラルスピードで、ネイティブの英語に親しんでいただこう、まあこういう考えで、スーザンさんには普通のアメリカ人と同じようなスピードで話していただいています。どうですか、ちゃんと聞き取れて、いますか。全部聞き取れる方、ちょっとわからない部分がある方、まあ様々だろうと思います。そこで今回は、特にスピードについていけなくて聞き取れない、まあそんな時に大変便利なボイストレック DS4050、まあこれに搭載された遅聞き再生機能というのをご紹介しましょう。例えば遅聞き再生が使えるのはこんなスピードのフレーズです。
I've really put my foot in my mouth yesterday.
これを遅聞き再生で聞いてみましょう。こんな感じですよ。
I've really put my foot in my mouth yesterday.
どうでしょうか？音程が変わらないので違和感なく聞き取れたのではないでしょうか。I really put my foot in my mouth yesterday. まあこんな風に言ってますよね。口の中に足を突っ込む、まあもちろん直訳するとそんな風に言ってるわけなんですが、やってみなくていいんですよ、ね、無理なんですから。さて、クロスカルチュラルセミナーをお聞きの方なら、本当の意味お分かりですよね。自分の英語力に合わせたスピードで聞くことで、学習効果は大幅にアップします。ぜひ活用してください。